ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長永堀誠さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。永堀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回はST の可能性というテーマでお話を伺ってまいりますが、永堀社長、先日映画作品の証券化について発表されましたよね。
おっしゃる通りなんです、はい、今日はこの部分のお話に絡めてですね、まさに今おっしゃっていただいた ST セキュリティトークンの可能性についてお話しさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
まず ST って何ですかっていうお問い合わせが多いので、はい、ここについてお話しします。正確にはブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳技術を用いたデジタル証券であるということなんですが、平たく言えば、はい、金融庁が正式に認めた便利な投資商品であるということです、はい。まあ、何が便利かっていうことなんですが、人手を介さずに即時に取引記録ができること、これが便利の根幹なんです、はい。それってそんなに大きいことなのって聞きたくなりますが、実は大きいことです、はい。まずこれによって技術的にはいつでも取引が可能になります、はい。またどこまでも細かく取引単位を刻めます、はい。実際ビットコインがこれを証明してますね、はい。2020年に正式に金融商品として認められてから、今まで不動産と債券が ST 化されてきました、はい。これは大口の富裕層のみが対象となっていた不動産投資とか、はい、あるいは法人投資家が中心であった債券が小口化されることで、皆様が投資しやすくなったというところですかね。
はい。まあ、確かに、特にですね、昨年あたりから不動産 ST 非常に人気化しましたよね。現在の ST の発行額1500億円程度との報道もあるようですね。
おっしゃる通りです。でも実は他にもっと便利な部分があるんです。
はい。
今日はそれを紹介したいと考えてまいりました。
便利な部分、それは何でしょうか？
大きく分けて3つあります。はい。まずは取引に細かいルールが設定できるということです。はい。例えば1年以上保有している投資家さんには配当2倍みたいなこともできたりします。次にステーブルコイン、デジタル円ですね、はい、との相性が抜群に良いということです、はい。政府はキャッシュレス化を推奨しております。個人的には確実にステーブルコインの時代が来ると考えております。どう相性がいいかというと、共にブロックチェーンでできているので、はい、自動で即時決済ができるということなんですね。で、これは今証券取引 T プラス2日かかってるわけなんですが、具体的にはこの場合買った瞬間にオーナーであることの証明ができるようになるということです、はい。そして最後に証券化のコストが安くなり得るということです、うん。まだ ST が創世期だったりするので、それなりのコストがかかっているという印象なんですが、はい、システム化ができる分、いろんな商品が世の中に出てくればコストはかなり安くなると思います。
なるほど。そうすることで永堀社長、どんなことができるようになるんでしょう？
はい、案件の多様化だと考えております、
はい。
ご存知の通り、証券化という言葉はもともと数十年前からありました、はい。でも現実的には不動産とか航空機とか、はい、そのぐらいしか証券化されてきていなかったというのは現実なんですよね、はい。で、その理由は証券化自体にそれなりのコストがかかるので、結果として案件が大きくないとコスト倒れしてしまうというところが重要なポイントでした、
はい。
でもセキュリティトークン ST であれば数億レベルでの証券化も可能になる。今回当社が証券化した映画は 3.68 億円です。例えばこれによってテーマパークのアトラクションとか、はい、K-POP のコンサートツアーとか、プロスポーツのイベントとかも将来的には証券化できると思います。
なるほど。
そうすることで金銭リターンを目指すだけでなくて、非金銭リターンの価値を最大限に引き出す商品設計が可能になると考えてます、
はい。
例えば今回の商品は映画の興行収入を配当原資にして金銭リターンを返す商品になっているので、はい、当然映画宝島が成功すれば、はい、投資家さんは儲かる仕組み、収益が上がる仕組みになっているわけなんですが、はい、それだけでなく、投資家特典と として、試写会参加とか、あるいは非売品の提供等を行います。案件が個別であるため、映画そのものとか、大友監督、あるいは主演の妻夫木聡さんに関心のある方々が、あるいはファンの方がその特典を最大限に付加価値として感じていただける形になっています。
なるほど。
で、個々人には必ず趣味嗜好や子供の頃の思い描いていた夢があると思います。
社長いかがですか？
はい、実際私自身は映画鑑賞が大好きで、また一生の中でおぼろげながら、後世に残る何かを作ってみたいという願望は実はございました。
素敵ですね。
でも大学を卒業して以来、結局金融業界の中の証券会社にしか勤めていないというのが現状で、で、このまま証券会社で働いても、まず映画に携わる機会はないでしょうし、また後世に残る何かを関与することはまずないでしょう。これは悲しい事実なんですが、事実だと思います。多くのビジネスマンは、私のように、仕事と趣味は別と考えていた方が非常に多いと思います。
はい、
趣味はあくまでも趣味と考えているでしょう。当然、この考え方は否定しておりません。でも、もし、この趣味の分野で、実際のオーナーになって、直接映画制作とか、あるいはそのマーケティングに貢献できたらどうでしょうか。
世界が広がる感じしますよね。
おっしゃる通りなんです。アニメ映画で、実はこの世界の片隅にという映画がありました。
はい。
これは寄付型のクラウドファンディングで、制作資金の一部を集めております。
はい。
お金を出された方は、寄付型ゆえに、全く金銭リターンがないにもかかわらず、直接貢献するという喜びから、SNS 等を通じて、知人の方に呼びかけて、結果として映画が大成功したという事例がございます。
話題になりましたね。
はい、今回、当社が販売させていただく、映画宝島のデジタル証券は、映画が成功したら高いリターンがついてきます。
はい。
ちなみにこの映画は、電通さんが主幹事で、そして東映さんですとかソニーピクチャーズさんと一級のスポンサーがその成功を確信して投資しており、当社は実はここをお願いして興行権の一部を制作会社から、分けていただいているという状態です。また追加の投資家特典として投資口数に応じて映画のエンドロールに映画興行権のオーナーまたはこの映画の貢献者として、実際のご自分のお名前が載せることができます。この映画が後世に残れば、ご自身のお名前も後世に残るという形になっております。
映画に携われるということですね。なるほど。思いを自己実現しながらご自身で成功を引き寄せることができるということですね。
はい。今日本は資産運用立国を目指しています。
はい、
NISA を高級化して多くの方々に資産運用の必要性を訴えております。
はい、
通常の投資は投資対象を選択すること、これが全てです。でもこの投資は近年の SNS の時代の中で自分自身の映画宣伝に貢献できて、でまた自分のご資産を増やすことができる、
はい、
つまりプロジェクトに直接参加しながら非日常の体験をして共に成功をつかむことができるということなんですね。
はい、
ST セキュリティトークンを利用することで私は今の生活がもっと面白くなる、これが私の考える、セキュリティトークン ST の真の可能性ではないかなというふうに考えております。
ここまで ST セキュリティトークンの可能性について長堀社長に伺ってまいりました。また次回以降もお話をの続きを伺えればと思います。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引でシステムトレーダーにとどまらず開発者としても国内外で幅広い活躍をされているアムサール株式会社代表取締役林孝治氏が開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。またここで番組からのお知らせがございます。現在番組ではリスナープレゼントを実施中です。簡単なアンケートにお答えいただいた方の中 中から抽選で20名様にフィリップ証券の防災セットアルミジッパーで保存袋9点セットをプレゼントいたします。こちら持ち運びができる防災セットになっているんですね、締め切りは7月31日今月末までです。詳しくはファイナンシャルジャーニーホームページまでどうぞ。以上、番組からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りいたします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はタイでブームになる日本のラーメンというテーマで伺ってまいりたいと思いますが、近年東南アジアのタイでは日本食レストランが急増しているそうですが、門倉さん、この背景にはどのようなことがあるんでしょうか？
そうですね、日本のアニメですとか漫画をきっかけにして、日本の文化にですね、憧れる人が増えてきたということがあるかと思います、
はい、
で今女性の間ではですね、日本製のスキンケアヘアケア商品が大人気になっていますし、それから自動車のですね、保有ブランドの上位っていうのは日本車が独占していますし、
はい、
でさらに食の分野でも空前の日本食ブームが巻き起こっています。でこうした日本食ブームの到来と歩調を合わせるように、お寿司とかとんかつとかですね、日本食レストランの進出が相次いでいるんですけれども、で親日的で日本食がブームになっているタイで、ブランドをまず確立して、はい、その後に周辺の東南アジア諸国に進出先を広げるといった戦略を取っている、日本食レストランも多くなってきています。
はい、現在どのくらいの日本食レストランがタイに進出しているんでしょうか？
はい、タイ側の統計によりますと、日本国内の日本食レストランの数、2023年末の時点でですね、5751店になっています。で、これまで首都のバンコクが日本食ブームの中心だったんですけれども、最近地方の方にこう広がりを見せるようになっていまして、今日本食レストランの4割に相当する2299店がですね、首都バンコクとその近郊を除いた地方都市の方で営業するようになっています。
日本食ブームのタイの中では、その日本食の中でタイの人たちの間で一番人気のメニューって何でしょうか？
はい、一番人気なのはですね、ラーメンなんですけれども、
はい、
一口に日本のラーメンといってもですね、様々な種類がありまして、タイの場合、東南アジア全般なんですけれども、
はい、
豚骨味がこう好まれる傾向があってですね、こってりとしたものが好まれていまして、
はい、
ですからタイに進出する日本のラーメン店の大半は豚骨系で占められています。で、日本のラーメンというのは、地場のラーメン店に比べると値段は少し高くなるんですけれども、今タイの中産階級の人たち収入がこう上がってきていますので、
はい、
それほどの負担にはなっていないようです。で、日本では一人でラーメン店を訪れる人多いんですけれども、
はい、
タイの場合には家族連れでラーメン店を訪れるというのが主流のスタイルになっています。
そうなんですね。今ご紹介いただいた豚骨系で最近特に注目を集めている日本式ラーメンはありますか？
はい、トンチンというところがですね、人気を集めていまして、
はい、
トンチンは1992年に創業した東京池袋のラーメン店なんですけれども、
はい、
トンチンのラーメンは東京豚骨ラーメンといってですね、かなり独特で、醤油ラーメンと豚骨ラーメンをミックスしたオリジナルのものなんですけれども、
はい、
当初からの外国人観光客の間では非常にこう人気を集めていまして、タイにはコロナ禍にあった2020年の9月にバンコクに第1号店を出店しています。
はい、
でタイに進出するにあたってはフランチャイズ方式を採用しておりまして、 現地のパートナーにですね、トンチのパッケージをライセンス販売して、うん、そこから技術指導料ですとかロイヤリティとして売上高の一定比率を利益配分するという形をとっています。
そうなんですね。トンチン、他に注目を集めている日本式のラーメンはありますでしょうか？
あとはですね、野菜ラーメンの八番ラーメンというのも人気を集めていまして、
あの石川県のですよね、発祥の。
そうなんです。金沢市で創業したラーメン店で、はい、まあ、北陸3県を中心にですね、1960年代から営業を続けているんですけれども、はい、タイにあの92年から進出していまして、今タイ全体で160店ぐらい出店しているんですけれども、はい、でまあ、地元にこうもうすごく根付いていてですね、日本発祥ではなくてタイ発祥であると勘違いしているタイの方も多いというふうに聞いています。
そうなんですね。その八番ラーメンがタイに根付いた理由は何でしょうか？
はい、一つはですね、価格戦略がうまくいったということがあるかと思います。
はい、
八番ラーメンのラーメン一杯の値段がですね、大体日本円にして400円ぐらいなんですけれども、
400円ぐらい、
はい、はい、他の日系チェーンに比べると圧倒的に安い価格設定になっています。
はい、
まあ、手頃な価格で美味しいラーメンを提供したことで地元の人たちから支持を得られたのではないかなということです。
はい、
あとはですね、日本のラーメンの味を維持しながらもローカライズしたということも成功につながったと思います。まあ、タイではのトムヤムクンが人気のメニューになっていますので、
はい、
トムヤムチャーシュー麺というですね、オリジナルメニューを開発して、まあ、これを提供してですね、人気を集めているというところもあります。
美味しそうですね。
はい、
はい、豚骨系以外で人気の日本式ラーメンはありますか？
はい、あとはですね、後楽園がタイで人気を集めています。後楽園、日本ではちょっと業績が不振になっているんですけれども、
はい、
まあ、唯一海外の進出先はタイなんですけれども、そこでは非常にこう繁盛していまして、
はい、
でなぜ人気になっているかといいますと、先ほどの八番ラーメンと同じでですね、価格をこう抑制しているということが一つあります。
はい、
やはり、1杯439円ぐらいなので、かなりこう安い価格での提供ということになっていまして、
はい、
であと若い人たちの間では豚骨系のラーメンがタイでは人気なんですけれども、まあ、早期リタイアをしてですね、タイに移住している年配の日本人の方も結構いらっしゃいますので、
はい、
そういった人たちが発生した後楽園のラーメンが好まれているというような事情になります。
後楽園のラーメンはあっさりしてますもんね。
そうなんですね。で、まあ、タイ人向けにはトムヤムラーメン提供していまして、まあ、日本人とローカルの人両方からこう人気を集めているというところがあります。
まあ、日本では円安ということもありまして、インバウンド消費が急拡大しておりますけれども、ラーメンを食べることを目的に日本を訪れるタイの観光客の方も増えているんでしょうか？
そうですね、日本のラーメンを本場の日本で味わってみたいということで、日本を訪れる今タイの観光客もですね、増えるようになっているんですね。で、例えばの横浜市にある新横浜ラーメン博物館はですね、タイの観光客の方に非常に人気になっていまして、店舗にタイ語のメニューも用意されていたりします。
そうなんですね。北海道もね、かなり観光客の方、タイの方増えてると聞きますが。
そうですね、札幌名物の味噌ラーメンを食べることを目的に北海道来ている人もいるそうです。
タイでブームになる日本のラーメンについて、ここまで門倉さんにトレンドを伺ってまいりました。興味深いお話、今回も門倉さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
一部ちょっと音声が乱れておりました、大変失礼いたしました。本日はフィリップ証券代表取締役社長永張誠さん、そしてエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしてまいりました。永堀社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。